OK， 中国インバウンド。我们一起加油吧！加油吧！
大家好，皆さんこんにちは。フレンドリージャパンの近藤です。
同じくフレンドリージャパンの小尹です。はい、前回北京のソンバさん番組に遊びに来ていただきました。
そうですね、楽しかったですね。
すごく楽しかったです。前回は訪日に関していろいろ話したんですけれども、今回ちょっとテーマを変えて、
はい、
日本人が行く中国の旅について話しましょうか。
OK、中国インバウンドから離れますけどね。
ちょっと離れますけど、はい、
得意です。
得意です。
大丈夫です。
楽しみにしてます。
はい、
はい、早速ですが、日本人が行く中国の旅って、
はい、
最近ちょっと減ってるというか、あんまり皆さん行ってないんですよね。
そうなんです。実はですね、
はい、
4、5年前までは圧倒的に日本人が中国に行く、その方が多かったんですけど、
はい、
せっかく中国の方が日本にいっぱい来るという時代になって、でここのところ日本人が中国に行く旅行っていうのが非常に落ち込んでるというような傾向になっています。
残念ですね。じゃあ、今までボス30年前からずっと旅行でやってきて、
年がわかりますね。
あ、ごめんなさい。で、前の旅行は日本人結構行きました？
そうですね、私前職の、旅行会社、はい、ANA 系の旅行会社にいたわけなんですが、
はい、
まさに30年前の1987年に、入社して。
あ、年齢バレました。すいません。
いやいや、で1987年入社した年に、はい、全日空が、北京と大連に、就航したということもあって、はい、スタートの段階から中国の旅行というものに関しては非常に関心を持っていました。その頃はもう日本人が中国に行くというのが圧倒的に多くて、中国からの観光客、もちろん観光ビザも発行してなかったですし、そういう意味で言うと日本からの中国旅行というのをどうやって盛り上げていくのかと、いうことを一生懸命やった、
いっぱいツアー作りました、
いろんなパターンで作ってたんですが、最初のうちはやっぱりなんとなく日本人も中国に行くのが一歩ちょっと気になる、というところはあったんですけど、やっぱり全日空が飛んだということで、いろんなキャンペーンも打ちながら、はい、盛り上げていったというところです。ですので日本人はもうその頃から、中国の旅行に行って、でやっぱりその前はどちらかというと日本人も中国に旅行に行くっていう機会は少なかったように思うので、中国に行くことによって、中国の今までイメージでしか見てなかった、
はい、
万里の長城とか、
万里長城、
それとか故宮とか、そういうものを実際に見に行くということで、あともう一つすごくその頃印象に残っているのは大アカシアの大連とか、いうようなものっていうのを、もともと中国にいた、残留孤児って呼ばれるような人たちが、大連にもう一回見に行きたいとか、いうようなことがすごく多かったような気がしますね。
買い物はどうですか皆さん。やっぱり当時中国の人民元で相当価値が安いというか、
物価の問題も、当然あって、非常に安いっていう、中国で物を買うのは安いっていうのがあったんですけど、それ以前に、社員は打漢券って聞いたことありますか？
什么是打漢券？
打漢券。
あ、打是什么打？
打。打は。
我知道了、我知道了。兑兑换券。
对。
啊、知らない。兑换券ですか？
そう。もう 今や幻だと思うんですけど、正面見たことない？
ないです。
触ったことないよね。
まあ見たこともない
よ。実は昔、我々日本人および外国人が中国に行った時に、使う中国のお金っていうのは、皆さん中国の、人たちが実際に使ってる流通してる人民元とは違って、打漢券というですね、特別なお金で、そのお金で、でも買うところもそれほどないので。
あ、決まってるんですか、店とか。
お店、連れてかれるお店、旅行で行ってももうほとんど団体旅行で、行くところは決まってて、で買うところってのはもう本当に遊戯飯店、
友谊飯店。
对对对对对对。 でもそこが、中国の中では、まあ、最高のショッピングセンターみたいな、
いっぱいいいものが集まってるイメージが、
うーんっていうイメージはないですけどねそういうイメージはないですけど、ただ遊戯飯店にしか売ってないものが多かった。でこれは日本人にとってっていうよりも中国の人にとって、
うんうん、
で何を言おうとしてるかっていうと、中国の人は、うんうん、中国の一般のお店で買う、ものっていうものではなくて、うんうん、外国人が遊戯飯店で買うものがすごく欲しい。
あ、なかなか買えないものが割とちょっと珍しい感があって、
というかなかなかというか絶対買えない、
絶対買えない
というのは、先ほど言った打漢券じゃないと遊戯飯店では買えない、うん、飯店じゃないですね、遊戯商店ですね、遊戯商店では買えない。
で、ね、うん、前コウ先生、ボスの友達
出ましたね、大ボス出ましたね
一回なんかこういう話が聞いたことあるんですけど、相当儲か、それ奪還権で相当儲かったという話が、
それはまあちょっと裏話も含めてなんですけど、うん、先ほど言ったように中国の人、まあ、その人民元はいっぱい持ってるお金持ちというのは当然その時からいて、
はい、
でお金持ちなんだけど遊戯飯店にある欲しいものが買えない。でそうするとどうなるかっていうと、打漢券と人民元って同じ1元を比べると、うん、お金の価値っていうのは基本的には同じだったんですけど、打漢券じゃないと買えないものがあるので、
あ、
人民元を、まあ、1.5 倍から2倍ぐらいまで払ってでも打漢券を買いたい。要は人民元を100元出すから50元の打漢券を買うとか、それで高先生とか儲けちゃったんですよねみたいな。
それでマンションは買ったんですね。
そうですまあマンションその頃家ですかね。
あ、家面白い。なかなかこの話は、うん、初めて聞きました。
まあでもこの話ってあんま言っていいのかどうか分かんないんですけど、あ、まあまあもう30年前の話ですから。
なるほど。
そんなことがいろいろありながら、やっぱり中国って深いなというか、
うんうんうん、
まあ、ちょっと不思議だなっていう感覚はその頃からずっと持ってい ました。
あ、今の中国もいっぱい楽しいところとか、なかなか体験できない施設とかもいっぱいありますので、もうちょっと日本人行ってほしいですよね。
ちょっと今現代に戻すとですね、先ほど冒頭にあったように日本人が行かなくなっていると、もそれは本当に実は良くないことであって、うん、せっかくインバウンドが増えて、うん、中国人観光客が、まあ、昨年637万人来てくれた、
うん、
それなのに日本人が行かなくなっているっていうのはどっかで変えないといけないというように思っています、
うん、
それがやっぱり、双方向での日中友好につながるもんだというのも思いますの で、
そうです、ね、
我々もインバウンドインバウンドっていうだけで盛り上がってるんじゃなくて、アウトも一緒にやっていきましょう、う
ん
う
ん、はい、
それが我々の使命でも
あると思
います
。あ、頑張ります。谢谢大家。
谢谢。さて、
はい、
番組に対するご意見聞いてみたいですよね。
そうですね。ぜひこの番組に関するご意見ご要望がありましたら、この番組のホームページから送ってもらいたいですね。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
OK 中国インバウンド。
再见。
再见。